おはようございます。歌の森の皆さんとね、のように礼拝を共に過ごすことができ、久しぶりに思いますが感謝です。その先生が入院中でね、大変かなと思いますので祈ってますけど、きっとね、割とすぐに良くなって、ここで説教されるかなと期待しています。今日は週報にもありましたが、世の光なるキリストという題名で、このヨハネの今読んだ読みになった9章の1節から12節まで見ていきたいと思いますが、このヨハネの福音書ではイエス様はしばしばご自分のことを、いわば自己紹介しております。そしてそこで私は何々ですとか、例えば私は命のパンですとか、良き羊飼いですとか、このよみがえり命であるとか、ブドウの幹ですとか、そのようにしてこうご自分のことを、いわば自己紹介しておられますが、この箇所ではこの世の光というねような感じでご自分のことを紹介しておられます。イエス様はこの目に見えるもの、物質的なものを用いて、目に見えない霊的な分野を私たちに知らせようとしておりますね。ご自分のお働き、ご自分のこのご自分のことをですね、私たちにお話ししようとしておりますし、あるいは逆に言えば私たちのその必要をですね、そういうことから、また覚えますね。今日のところでは世の光なるキリストということで、イエス様が私は世の光ですと言っておられるこの箇所ですね。先ほども読んだわけですが、生まれながらの盲人ですね。そしてその方がイエス様によって癒されて目が開かれたということですね。素晴らしい奇跡ですね。でそのような奇跡を主はなさったわけですが、それはもちろんその人の、目の不自由なことを助ける意味ももちろんあります。それはねありますが、でも私の思いではそれ以上にこのことを通して私たち、当時の人も今日の私たちの肉眼のこのね、この目の問題をということよりも霊的な問題をね、悟らせ、私たちに覚えていただくためになさったように思いますよね。しばしばイエス様はそのようにして目に見える事柄を通して目に見えない霊的な、事柄を教えてくださってます。今日はですね、この世の光なるキリストということでこの箇所をですね見ていきますが、まずですね、この盲人の方をちょっと考えたいと思いますね。先ほども読みましたが、1節から3節をもう一度お見します。ヨハネの福音書9章1節から3節です。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。この盲人ですね、この真っ暗な中に包まれた生活ですね、暗黒に包まれたこの生活をこの人は余儀なくされているわけですね。生まれつき見えない、ですから周りのものは見えません。光ももちろん物も色も、そういうのが見えないわけですね。で弟子たちはそういう様子を見て一つ質問しておりますね。誰のせいでこうなったのかと、本人の罪ですか、両親の罪ですか。 まあ、今ではね、私たちこういう質問聞くとちょっとこうビクッときますね。なんていうか、そういう考え方ですかと。でもまあ当時ではそれは当たり前の考え方ではあったし、まあある意味今日もそれは私たちの周りにもある意味残っているようにも思いますね。ビクッときてもちょっとそういうところが残ってるかなと思いますね。なんか不幸があると、やはりそれは何かのせい、誰かの間違い、罰が当たったとかね、そんな感じで考え、物事を考えがちですが、まあ、でもこのイエス様はそうではない。それは神様のご栄光を表すため、神様の御業がこの私たち人類に示されるためにこう生まれたんだということですね。20年ほどでしょうか、まあ、ここではもう大人ですからということで、後でね分かるんですね。ですからその20年30年ほど、まあ、もっと長いかもしれませんが、子供じゃないですね。でそういうこの月が経ち、長い間目が見えない、しかしそれは私たちに大事なことを教えるために、まあこのような生活をしてきたということを覚えますね。そこで一つ覚えるのは、私たちも時にはなぜかと思う、わからない、このねいろんな困難に出会います、そしてそこで私たちも場合によって悩むわけですね。ですが、そのわからないことも多いんです。しかしながら、わからないかと言ってですね、意味がないわけじゃないんです。神様はちゃんとそこに意味をあるわけですね。私たちがそれは見えてないということも確かにあります。あるいはこれはどういうことでしょうかと聞かれても、説明のしようが、人間的にはねしようがないけれども、しかしながら神様にはちゃんとその理由があられるということをですね、こういう箇所から確信するわけですね。さあ、そのように生まれつき盲目で暗黒の中に生まれてきたんですが、何も周りが見えない。彼はその母親の顔、お父さんの顔ですね、太陽も空も何も見えないわけですが、でもしかしこの人はですね、何をこの箇所で描いているかというと、それは私たちを描いています。すなわち、まあ私も含め今日集まっている皆さんをね描いています。いや、私は生まれながらね目がちゃんと見えてましたよと。そうですね、私もそうなんですけどね。ただまあ正直言ってだんだん目が悪くなってきましたねまあでもそう、盲目じゃないんですけどね、まあ、眼鏡があればまあまあ見えますでもですね、いや、それでも私たちを描いてます、ね、すなわち私たちの生まれつきの霊的状態を表してますね。私たちは生まれながら霊的な目が見えてないまま生まれてきたとイエス様はおっしゃるんですね、おっしゃりたいんですね。で、例えばですね、聖書の箇所、まあ、あっちこっちこうありますけど、一箇所ですね、第二コリントの4章ですね、4章の3節4節見ますと、このようにいい言葉に記されてますね。第二コリントの4章の3節4節ですが、それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです、というようにしてですね、この私たちは生まれながら、まあ、盲目で、そして悪魔は私たちの目が開かれないように、光が見えないように働いていると、頑張っているね、そういう、こう状況を示しますね。私たち人類はそうなんですね。だから、まあ、私たちは今ではイエス様を信じて目が開かれたと、 ということで、それは大変感謝な話ですが、それも奇跡ですね。生まれながら見えていないものでしたが、主がもしイエス様を信じていらっしゃるとすれば、そこでイエス様がそのあなたの目も開いてくださった、私の目を開かせてくださった。でそれは本当にこのね、生まれつき盲人以上の奇跡です ね。私たちはこういう奇跡を見るとね、感動しがちですよね。うわすごい、どんなことかって、ね、でも私たちの救いはもっとすごいことなんです、ね、でイエス様がそういうことをですね、このようにして示そうとしておりますね。で、まあ、そういう意味ではどうでしょうかね、皆さんまだイエス様を信じてないご家族の方、友人の方いらっしゃるでしょうかね。その方々が実に盲目なんです。目が見えない状態なんです。目が見えない人にですね、この美しい花を見てくださいと言ってもね、まあ無理ですよね。神様って本当に素晴らしいですよと言ってもですね、見えてないんです。で、見えないんです。ですから私たちは本当にそういうような中で、本当に主がその目を開かせてくださるように、そしてその心に光を差してくださるように期待し祈り、まあ、すなわちただ私たちのこの体験談や、あるいは本当に私たちのこう説得力によって、ね、まあ、この営業のようにね、一生懸命こう説得して、まあ、やってみたらとかね、こういう話じゃないんです、ね、私たちの心に主が働いてくださらなければ奇跡が起こりません。目が見えないままそのまま去っていきますね。ですから私たちはそこで本当に主のお働きを祈り期待し、そして本当にそのような中で私たちを主をどうか用いてくださいと祈らなければなりませんね。で私たちの説得力だけではですね、なかなかというか全く話になりません。まあ、さっきの第2コリントの4章のところにですね、まあ、4節まで読んだんですが、5節6節もちょっと見ますと、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスキリストのためにあなた方に使えるしもべなのです。光が闇の中から輝き出ようと言われた神は私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。この6節ですね、この創造の御業を覚えてますか。暗い中で神様何とおっしゃったんですか。光あれと命じましたね。そうするとどうなりましたか。真っ黒のままではなかったんですね。真っ暗のままではなくて光が差しました。その神様の道からのそのようにして、この光あれと主が命じるこの世界に光が差したようにして、主は私たちの心に光を差してくださったんだと、だからこそ目が見えているんだとパウロが言うんですね。それで光が見えるようになった。ですから私たちも本当に主の御業を期待すべきですね、証しするときに。まあ、この盲人は一言で言うならば、私たち罪人、まだイエス様を信じていない状態の生まれながらの私たち、一人残らずその私たちもそうでしたが、過去はそうでしたが、あるいはまだイエス様を信じていらっしゃらないとしたらば、意識はないとしても今日まだそうなんですね。そのような私たちを描いてますが、まあ、そのヨハネにの福音書9章に戻りますとですね、まあ、今度は世の光について少し考えたいと思いますね。まあ、このところでは、この5節でですね、私が世にいる間私は世の光ですとこうイエス様がおっしゃってますね。私は世の光です、光なるキリスト。でこの世の光ということですが、 まあ、結局もう一箇所ですね、ヨハネの一章の4節5節をちょっと見たいと思いますね。ヨハネの福音書1章の4節5節ですが、まあ、ヨハネはよくこの光と暗闇を用いるんですね、その福音書の中で。でこのヨハネの1章4節5節にはこのようにありますが、この方に命があった、まあ、この方はイエス様ですね。この方に命があった。この命は 人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。私たちは、まあ、この暗闇に包まれた世界に生まれてきたんですね。まあ、私たち自身も目が見えないわけですが、この生まれてきた世の中も暗闇に包まれた世界で、結局アダムの罪以降ですね、人々私たちはみんな生まれつき罪人、目が盲目で神様のことがよくわからない、そして暗闇のあるに包まれた罪深い世の中に生まれてきたんですね。この盲人はそのことを表していますが、そこにイエス様がじゃあなぜ来られたかと言いますと、そういう暗闇に包まれて世界に光となるために来られた。この私たちの目をいわば開かせ、あるいは私たちに光を差すお方として来られた、ね、ですからこのさっきもヨハネの9章の5節も読んだんですが、私が世にいる間私は世の光ですとイエス様がおっしゃってますね。まあ、8章でも8章の12節ですね、ヨハネの8章12節でもイエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。ここでもイエス様がご自分は世の光ですとおっしゃってますね。この罪深い暗闇に包まれた世界に光を差す、光を与えるお方としてイエス様が来られた、使わされた、ね、そして本当にこの私たちに光を与えてくださるわけですが、まあ、これはもちろんユダヤ人にのみイエス様が来られたのではなくて世界に使わされた。この私は世にいる間私は世の光ですね、イスラエルの光ですとかね、アメリカ人の光ですとか ね、そういう話じゃないんです。世の光です。ですから当然それはどこに住んでいてもこの私たち人類すべてが必要とする光、イエス様ですね。そのようにイエス様が来られ、本当に私たちの目を開かせてくださるんですね。さあイエス様がこの盲人を癒してくださったんですね。まあ本当に不思議な話ですね。まあこのところを見ますと、なんとですね、椿で泥を作りその目に塗り、ね、そしてそのシロアムという池で洗ってきなさい命じた、ね、そしてそのようにこの人がしますと、なんと、ね、目が見えるようになった。生まれながら目が見えなかったのに彼は見えるようになった。どうでしょうかね、その泥が良かったんですか、唾が良かったんですか、シロアムの水が良かったんですか。いや関係ないですね。イエス様ですね、イエス様が癒してくださったんですよね。彼は確かにイエス様のおっしゃる通りに水で目を洗ったんですけど、でもイエス様の御業でなければ、いくら水で洗っても泥を塗っても、ね、唾をかけてもどうにもこうにもならないわけですね。イエス様の御業ですね。イエス様がこの人を癒してくださったんですね。でこの癒しを、まあ、歓迎したこの盲人です。まあ、私たちは当然盲人は 目が開かれることを当然歓迎すると考えますよね。まあ普通そうですよね。何かご病気があって医者に行きますと、やはりその癒しを期待しますよね。で、まあ、こういう病気ですからこういう治療ですと言うと、いやいやそれはやめますということは、まあよほど治療がつらい、あまり見込めない、あるいは副作用がひどすぎてまあこれは止まれ、普通に、ね、治るのであれば私たちは喜んでそれをね、癒しを求めます。で、まあこの人もですね、当然そのことを大変喜んでますね。で、まあ周りの人もびっくりしますね。あれどうしたのかということです。まあこの人は最初はですね、さっきも読んだんですが、12節では、まあ、この11節ではイエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと私に言われた。それで行って洗うと見えるようになりました。でもこの人はですね、私は知りませんと、その人はどこにいるのですかって、こう、まあ、イエス様という名前は知ってるけどよく分かりませんというね、こういうことで、まあ、結局彼は、このイエス様のことをよく分からないままでいるんですが、この9章を読んでいきますと次第にイエス様のことが見えてくるわけですね。例えば16節見ますと、するとパリサイ人の中のある人々が、その人は神から出たのではない、安息日を守らないからだと言った。しかし他の者は言った、罪人である者にどうしてこのような印を行うことができよう。そして彼らの間に分裂が起こった。そこで彼らはもう一度盲人に言った、あの人が目を開けてくれたことで、あの人を何と思っているか。彼は言った、あの方は預言者です。まあここではですね、まだイエス様のことよくわからないんですが、でもよくよく考えたら少なくても普通の人じゃないなというのはこの人も理解してますね。まあ、旧約時代にも預言者によって奇跡がありますので、まあ少なくともこの人は預言者ですよね。まあこのパリサイ人の中では、この安息日に、奇跡をしたので、まあね、この人を癒したんですから、これは行いですから、立法に反することですから、とんでもないことですということでイエス様を責めようとするんですね。で、そのような話を聞いているこの人は、まあでもこの人は預言者でした、ね、こういう奇跡をしたのですから。でもまだよくイエス様のことは分かってませんね。預言者ではありますが、預言者だけではないですね。35節続けて、このちょっと飛ばして見ていきますと、イエスは彼らが彼を追放したことを聞いて、彼を見つけ出していった。あなたは人の子を信じますか。その人は答えた、主よ、その方は どなたでしょうか。私がその方を信じることができますように。イエスは彼に言われた、あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。彼は言った、主よ、私は信じます。そして彼はイエスを拝したと、こうあるわけですね。このように彼はやがてイエス様が単なる人ではない、ね、そのイエス様という方がね、目を開いてくださった、いや単なる預言者でもない、彼は実は約束の人の子、すなわちメシア、すなわち救い主だということを知るわけですね。ですから目が開かれただけではなく、彼はイエス様を救い主として信じるところまで至るわけですね。でもこのヨハネの福音書9章には非常に不思議な人物もいます。不思議な人物というとどういうことかというと、目が見えないのに私たちは癒されたくないですという人たちです。 私たちは癒しなんか結構ですわいう人たちです。こんな人なんかいるんですか。でもいるんですね。このところを読んでいきますとですね、39節からですね、このようにありますね。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。パリサイ人の中でイエスと共にいた人々がこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか。イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。こういうことですね。目が見えないのに目が見えていますと言ってるんです、まあ、この話はこの肉眼の話じゃないんです。この目が見えないとね、それははっきりね、すぐ分かるわけですよね。でもこれは霊的な目の話ですね。霊的な目の話ですから、この人たちは、私たちはちゃんと見えてます私たちのことを盲目とでも言うのか。いや、ちゃんと見えてますでそこで癒しなんか結構です、ね、ちゃんと見えてますからね。イエス様の御助けなんかいりませんとこういう話です、ね。でもそのようにですね、パリサイ人たちに対しイエス様はしばしばですね、目が見えない、盲目である、ね、盲目の人を、ね、手引きする盲人ですとかね、言ってね、いるわけです。まあ、彼らは聖書をお持ちですが、しかしながら聖書のことをよく分かっていない。神様のことはある程度知っていながらも本当は知ってないというね、本当に悲しい話ですね。彼らは目が見えないのに目が見えますと自信満々なんですね。でも私たちの身の回りにも結構そういう人たちもいますね。なんかイエス様なんかいりません、ちゃんと見えてますから、ちゃんとこのままで結構ですと、大丈夫です、いりませんと断りしてますよね。非常に残念な話ですね。でも冒頭から始まって話してますように、生まれながら私たちはみんな見えない状態で生まれてきた。そのことを意識しないまま生まれてきたのですから、ですから私たちはそのような方々を本当に、哀れに思い、また祈り、本当に主がその心に光を差してくださるように祈り、まあこのね、私たちもそういう中で働きかける必要があります。ヨハネの3章をですね、一箇所ちょっと見たいと思いますが、3章の、まあ、有名な箇所16節がありますけれども、その後のですね19節からですね、ちょっと見ますとこのように記されてますね。ヨハネの3章の19節、その裁きというのはこうである。まあ、その前のちょっと見ますとね、18節、御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれている。で、じゃあなぜ裁かれているかというと、その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した。光とはイエス様ですね。イエス様が来ているにもかかわらず闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。そうですね、悪を行う者は光を避けたいですね。まあ極端な話、泥棒は真昼間あんまり泥棒しないですよね。まあそういう人もいるんでしょうけど、でもどっちかというと人の目をね、見えないような暗い中でこうね働きますよね。一つのため、そういうのを避けるためには、例えばこう、ね、光が自動的につくように ね、ドアの前の光がね、人がこう来ると自動的につく。そうするとそれはちょっとやばいですよね逃げますよね、泥棒さんもね。そんなもんですよね。私たちは心に罪があり、それをなるべく隠したい。そこに光が刺されると、そこ、まあ、自らそれが見えてしまいますとね、できたら見たくない。だからその光からね、こう避けるわけです、ね、光をから離れようとします。そんな感じですね、まあ、このパリサイ人もそうなんですね。盲目で暗黒の中に、暗闇の中にいながらも、いや私たちはこのままでいいんですと言い張るわけですね。もし今日ですね、まだイエス様を信じていらっしゃらない方おいでであれば、私たちはみんな一人残らず盲目のままこの世に生まれてきたんです。目が見えないまま生まれてきたんです。暗黒の中、罪深い心を持ったまま生まれてきたんです。私もそうですよ。今日集まりの全ての人もそうです。しかしながら、じゃあ何が違うかというと、私たちはイエス様と出会ったんです。イエス様がいわば私たちの目に泥を塗って、シロアムの池に行って水を洗いなさいと命じたんです。で、私たちはそのイエス様のお言葉に従ってそうしましたら、目が開かれたんです。見えるようになったんです、ね、光が差したんです。私たちは本当に救いに預かったんですね。霊的に前に見えていなかった自分の罪が本当に嫌になるほどはっきり見えてきたし、神様の本当に素晴らしさがまた本当に私たちが感動するようにして見えてきたんですね。そして今ではそういう意味では本当に目が見える状態になりましたが、それは私たちが偉いからじゃないんです。イエス様が癒してくださったからなんですね。ですからイエス様はあなたの目も癒しできる方ですね。ぜひイエス様のところに来てですね、あのパリサイ人のようにですね、それを拒むのではなくて信じるようにというふうに願います。さあ、もう一つですね、最後に考えたいと思いますが、9章に戻りますと、そこで5節、先ほども読みましたが、まあ、この5節に、私は世にいる間私は世の光ですとありますね。実はですね、今も多くの盲人が私たちの身の回りにいます。私たちの世の中は本当に目の見えない方でいっぱいです。そして残念ながら今もですね、このキリストの光を拒むパリサイ人のように人も多くいます。世の中には合わせますと、まあ私は数えたわけじゃないんですけどね、77億人がいるそうです数えるのちょっと厳しいですね、まあ、でも1年に1億増えているそうですが、そういう話ですね。そしてイエス様がそういう人たちの目が開かれるために、そういう人たちが光の中に歩めるように来られたんです。この暗闇の包まれた世界ですが、そうでないように主が来られたんですね、光として。で、この9章は特にそういうことを強調してですね、イエス様がこの人の目を開かせてくださったんですが、まあこの5節では、私は世にいる間私は世の光です。さあ、でも質問なんですね。イエス様は今世におられますか？天に戻られましたよね。この今の世の光とは誰ですか？この77億人の人たちがね、このどのようにしてこの目が開かれるんでしょうか。まあ、2、3箇所見て終わりにしますが、ヨハネの16章の7節まず読みしますが、ヨハネの16章の7節ですね。まあ、イエス様が弟子たちに語られてます。ご自分がそろそろ天に戻りますと、ということで、 まあ、7節に、しかし私は真実を言います、私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。その方が来ると、まあ、助け主すなわち聖霊なる神様ですね、その方が来ると罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。また義についてとは私が父のもとに行きあなた方はもはや私を見ないからです。裁きについてはこの世を支配する者が裁かれたからです。私にはあなた方に話すことがまだまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありません。しかしその方、聖霊なる神様ですね、すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるのです。父が持っておられるものは皆私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのです。しばらくするとあなた方はもはや私を見なくなります。しかしまたしばらくすると私を見ます。まあ、イエス様が去っていくんですね。そしてそのような中で聖霊なる神様が使わされますが、このところでは罪と義とそして裁きについて世の人の目を開くようにしてくださるというんですね。罪とはすなわちイエス様を拒む罪、ね、イエス様を信じようとしないこの罪、これが罪ですと。まあ通常これは勝手にね決めるもんで、まあ、信じたければ信じていいし、信じたくなかったら信じなくてもいい、これはまあいわばね、なんだろう、趣味とかね、こう僕はロックが好きですとかね、僕はクラシックが好きですとか、私は仏教がいいんですとか、いや私はキリスト教がいいんですとか、そんなレベルで通常考えますよね人々は。でもこのイエス様を拒むということは私たちをお作りくださったことを方まことの神様を拒むということでですね、趣味的なものじゃないんですこれはとんでもない罪なんですね。そういうのが見えてくるっていうね、そのように聖霊なる神様がその目を開かせてください。そしてその義とか裁きについてね、分からせてくださると。ですからまずこの世の光というのはもちろん聖霊なる神様がそういうようにして働いて目を開かせてくださいます。あるいはさっき第二コリントでも読んだように、この光あれと命じてこの光があったようにして神様が私たちの心の中にそれを指してくださるわけですが、でも他方ではこのマタイによる福音書では私たちを世の光と主は呼んでますね。私たちクリスチャンが世の光です、あなた方は世の光です。その行いが、まあ、町の上に丘の上にある町のようにですね、隠すことができない、ね、あなた方は世の光です。ですからまあ、誠の世の光はイエス様ですが、しかし私たちもそういう意味ではイエス様を代表するものとしてこの世に残されているような面もありますよね。ですから本当に私たちが本当にその主と共に歩みながら、私たちの人生が変えられていながら、その良い行い、主のご栄光になる良い行いを通して人々がこの誠の神様の素晴らしさが少し映ってくる、見えてくるというね、そこにまあ惹かれて、そしてイエス様との出会いがこう生まれてくるわけですね。 すなわち神様が私たちを用いようとしておられます。イエス様は世の光ですが、しかしながら私たちもイエス様を信じた私たちも世の光とも言われて、そして主は私たちをそのようにして用いようとしております。ぜひですね、私たちも、まあ私たちは人の目を開く力はないですそういう意味ではイエス様と違いますよ、ね、しかしながら私たちはイエス様と出会ったんですから、そのイエス様との出会いについて人々に語ることもできますし、そしてまたそのことを通して私たちの生き方も変わります、ね、あの人も変わったでしょ。前は物乞いをしていたのがもうそういうのをやめてね、目が開かれて人生も本当に変わったんです。みんながびっくりしてましたね。そのようにして私たちも主との出会いによって変えられてですね、そして人々の証になるわけです。まあ今日の話では生まれつき盲人、本当に彼はイエス様との出会いによって大きく人生が変わりましたね。大変大きな喜びだったわけです。しかしながらイエス様はそこでさらに大きなメッセージがあるんです。ただ単にこの肉眼を癒すことのできるお方ではないんです。それもすごいんですけど、でも私たちの霊的盲目な状態を、それを癒すこともできる方です。それを表そうとしています。それを私たちに悟らせていただこうとしているんですね。ですからそれは今日の話はただ肉体の問題、そのような癒しよりはるかに私たちはみんな盲目に生まれてきたこのものです。目の見えない状態で生まれてきた私たちです。そしてそのような私たちの霊的な目を開かせてください。その見えていない目を見える目にしてくださると、こういうような話ですね。イエス様は世の光です。まあこの最初の盲人は歓迎しましたね。泥を塗られ嫌だなと言ってませんいやそんなのごめんですと言わないんですね。シロアムの池に来て洗って、そして見えるようになりました。残念ながらパリサイ人は違いますね。彼らはいやそもそも私たちはちゃんと見えてますから結構です、そんなのいりませんと、まあ、言うんですが、でも大きな誤解ですね。ちゃんと見えていないんです、見えていないんです。私たちの身の回りに、あるいは今日いらっしゃる中にもそういう方もいらっしゃるかもしれませんね。ちゃんと目が見えてない、でもイエス様はあなたの目も開くことのできる方です。そしてそのようにそのために来られたんですね。ぜひですね、まだイエス様を信じていなければ今日信じてください。そしてまた私たちの周りにそういう方々多くいらっしゃるので、そのことをですねお手上げではなくて、まあ、確かに私たちの力には及びませんよ。私たちはその人の目を癒すことはできません。でもお癒しできる方がおられます。主です。で私たちはその、ね、方々のために切に祈りながら、盲目な状態をですね、本当にそのまあしょうがないっていうんじゃなくて、本当にその方の目が開かれるように切に祈りながら、そして主が働いてくださるように、そして私たち自ら祈りながらも主の素晴らしい御業を語るですね。あ、私も見えていなかった、まあ、あの当時は見えていたつもりですけど見えてなかった、でもイエス様と出会ってこんな風に変えられた、こんな風に目が見えるようになったというね、ようにして私たちもぜひですね、この、まあ、この方も証ししてますよね。追放されました、もう大変な目に遭います。まあそうかもしれませんよ私たちも証しすると、でもぜひ私たちはですね、主のなさったことを周りの方にお伝えしましょう。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、本当に私たちも元はこの今日のお話の人物と同じく、いやもっとひどい状態でしたが、生まれながら目が全く見えていませんでした。盲目で本当に私たちも 全く誠の神様のことを分かっていませんでしたが、しかしながら主との出会いにより目が開かれて、そして主と共に歩めるものとされました。本当にその素晴らしい救いの御業を心から感謝いたします。本当に私たちもそのことの素晴らしさを忘れることないように、その感動が薄れないように、本当に主がなさった御業がどんなに素晴らしい奇跡なのかを、私たちも今日のお話を通して改めて覚え感謝できますように導いてください。そして私たちの身の回りには、パリサイ人のように実に多くの方々が目が見えていない、目が見えていないけれども目が見えているかのように錯覚し、そして主との主の御業を拒んでいる。イエス様なんかいりませんと言っておられます。悲しいことです。本当に私たちもその方々のために切に祈り、そして光あれと命じてくださった誠の神様がその心の中に働かれ光が差すように、私たちも期待しつつ祈ることができますように、その方々のところでまた私たちも自分の体験した素晴らしい救い、その霊的な癒しを証しできますように、たとえ街道から追放されるこの人のように、私たちもいろいろと少し痛い目にあってもそのようなことができますように、どうか私たちを用いてください。主が私たちを通してご自分のことを今の世の中に語ろうとしております。私たちは今の世の中にあるある意味世の光です。どうか私たちを用いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つお尋ねしてみたいと思いますが、いかがでしょうか。まずどうでしょうか。私は確かに今日のお話のように生まれながらは目が見えないものでした。しかしながらイエス様との出会いによって私も目が見えるようになりました。本当にイエス様を救い主として信じて罪許されて、本当にその神様の素晴らしい御業を心から感謝します。そのような証のある兄弟姉妹、手を挙げていただけますか。いかがでしょうか。はい、手を下ろして結構です。ありがとうございます。他にどうでしょうか。いらっしゃいますか。はい、手を下ろして結構です。はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。まだ私は残念ながらそういう体験はありません。でもやはり私も今日の御言葉を通して感じたことは、やはり目が見えていない、そして主を本当にその癒しを必要とする。ですから私はもう逃げるのではなくて、イエス様の癒しを求めます、救いを求めます。そのような方々今日おいででしょうか。いらっしゃったら手を挙げていただければ、祈りまた覚えていきたいと思いますが、いかがでしょうか。いらっしゃいますか。どうでしょうか。本当にぜひですね、そのことを拒むのではなく、パリサイ人も、ね、イエス様、本当に自分の見えていない状態を正直に認めさえすれば、それも一つのね、一方ですね。そこで初めてじゃあイエス様の御助けが必要かなとこう思うわけですね。いかがでしょうか。兄弟姉妹、いかがでしょうか。周りに多くまだ目が見えないご友人家族の方もおられますね。この方々に日頃明かししておられますか。世の光としての活躍をしておられますか。この方々のために本当にその心に主の御業によって光が差すように祈っておられますか。主の御業がなければ、いくら私たちはですね、説得しようとしても、その光が差さないわけですね。 ぜひそのように祈りつつも、私たちの体験した素晴らしい救いのねことを語りながら主に期待しましょう。主は光あれと命じて光が差したんです。この暗い世の中に同じように主は暗い心の中に火を、その光を差すことのできるお方です。ぜひそのように私たちも切に祈りながら、世の光としての役目を果たしながら主にお仕えしましょう。いかがでしょう。今日の御言葉を通して、私は改めて友人、知人、家族の方のために祈るべきことを覚え、そして本当に主がその心の中に火を差してくださるように、目を開かせてくださるように、私は祈りつつ用いられるように願ってます。お祈りください。そういう方々は多いでしょうか。あれば手を挙げていただければ祈りに覚えたいと思います。はい、手を挙げて結構です。ありがとうございます。他に、はい、よろしく結構です。他にどうでしょうか。いらっしゃいますか。愛する天のお父様、多くの方々が主との出会いにより罪許され、本当に盲目だったのが目が開かれた、そのことを明かしされ、手を挙げられ、本当にその主の御業を覚え感謝いたします。そしてそのような中で本当に私たちも用いられることを願います。今日また手を挙げられ、本当に主に用いられて、周りのまだ安さも信じておられない方々の救いのために祈り、用いられることを願ってあげられた兄弟姉妹、高に祝福し、そしてこの尊いお働きのために大きく用いてください。それぞれの上に主の豊かな力と勇気と聖霊なる神様の御助けがあり、そのように主にお仕えできますように心から祈ります。どうかお働きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。